ヨハネの黙示録第1回黙示録1章1節から3節まで。イエス・キリストの黙示。神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを使わしてこれをしもべヨハネに告げられた。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分が見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いである。時が近づいているからである。
はい、皆さんこんにちは。ようこそお越しくださいました。ヨハネの黙示録1回目のメッセージがついに始まりました。皆さんと一緒にこの黙示録を学べることを本当に嬉しく思ってワクワクしてます。さあ、この黙示録の学びのサブタイトル、これは手紙として書かれた預言書というサブタイトルにしました。神様がヨハネという使徒を通して、当時アジアと呼ばれた地域にあった7つの教会に宛てた手紙なんです。まあ、手紙ですから、本来これは読みやすい、わかりやすい読み物のはずです。でも、多くの人が黙示録は難しい、わけがわからない、そう思ってます。で、確かに読んでみると、何回読んでも難解な感じがします。鼻で笑ってくださってありがとうございます。で、この公開メッセージの狙いは当然、本来この手紙が持っているメッセージを分かりやすく、そしてしっかりと伝えるところにあります。先週まで学んだヨハネの福音書、あれも最初は難しそうだなって思ってちょっと構えた方がいるかもしれないけれど、最後まで学んでみてどうだったでしょうか。イエス様の愛と、そしてヨハネの熱い思いがバンバン伝わってくる分かりやすい本だったと思います。黙示録においても同じ現象が起きるということを期待して取り組んでいきたいと思います。さて、高坂聖書フォーラムとしては7冊目の公開メッセージになります。まあ、本来なら今日からサムエル記の下、ね、サムエル記の2を学ぶつもりだったんです。しかし黙示録に変更しました。それは時代の要請というか、まあ、教会の歩みの文脈の中で必要を感じたというか、あるいは神から導かれたというか、まあ、いろんな言い方はできると思いますが、要するにこの本を今皆さんと一緒に学びたいと思ったわけです。ただ僕一人ではちょっと取り組むのが難しいなと感じていたのが黙示録です。そこで私たちの教会に与えられているもう一人のメッセンジャー、神戸元秀さん、まあ、略して神ちゃんですけれども一緒にやらないかとお誘いしたわけです、ね、断れないような圧力とともに。まあ、キリスト教会広しといえど、一つのメッセージを二人のメッセンジャーが語るってそんなに多くないはずですよね。どんな化学反応が起きるのか、どんな相乗効果が得られるのか、僕たち自身まだ見えてないわけですが、でもこの黙示録の学びを通して、語るものも聞くものも豊かな成長と実りが与えられるだろうと主に期待しています。で、毎回のメッセージの流れなんですけれども、最初に僕が登場して、前回のおさらいとか 今日のメッセージのアウトラインを語りたいと思います。その後、カンちゃんに渡します。で、カンちゃんの時間が終わると、もう一回僕に戻ってきまして、僕が最後まで続けるというような、流れです。You、カンちゃん、You というサンドイッチ構造になっております。で、本来なら、2人で同じ場所で語りたいと思って計画していたんですけれども、まあ、このコロナ禍の影響でそれが実現できないという状況です。まあ、別々の場所から一つのメッセージを語っていきたいと思います。これ結構ハードルが高いことですね。通信のトラブルなども含め守られるようにお祈りいただければ幸いです。で、メッセージの持ち時間は2人合わせて45分ほど、今まで通りですのでご安心ください、ね、2倍語られたらどうしようと思ってたかもしれないですけどね。さあ、今日のメッセージのアウトライン、ご一緒に確認いただきたいと思います。新しくなった OR シートをご覧ください。いつものようにアウトラインをご一緒にお願いします。一つ目が、黙示録はどんな本なのか。で、これ読みませんが、中がいくつかに分かれています。二つ目が、神からキリストからヨハネへ。一章一節二節です。三つ目が、黙示録を学ぶ人の幸い。三節です。そして最後が、時が近づいている。一節と三節。一つ目のアウトラインは、この本に関する基本情報を解説する時間です。で、その後2つ目のアウトラインからが本文の解説となります。聖書本文の解説の後、最後ユウさんの応答例として、私がいただいた応答例を変わらず語っていきたいと思います。皆さんもご自分の応答を求めていただきたいと思ってます。さあ、ではカンちゃんにバトンタッチしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、それでは皆さん改めましてこんにちは。
こんにちは。
これまでこの教会で私はですね、ショートメッセージはさせてもらっていましたけれども、公開メッセージに毎週取り組むっていうのは初めてのチャレンジになります。で、しかも初めての取り組みがですね、まさか黙示録になるとは思ってもいませんでした。断れないような圧力をかけられて、ゆうさんからご依頼をいただいた結果でございます。まあでも個人的にもエキサイティングしてるわけですけれども、まあ、ただ拙いところが多々あると思いますのでね、どうぞ温かい目で見守っていただきますようにお願いします。さあ、私の持ち時間ではですね、その日に学ぶ箇所が黙示録全体の中でどういう位置づけにあるのかとかですね、解釈が難しい箇所の解説をさせていただきます。で、今回は最初の3節を取り上げながら、黙示録の著者や背景などですね、黙示録のイントロダクションをお伝えしていきたいと思っています。それでは早速アウトラインの1番目で、黙示録がどのような本なのかということを確認していきましょう。まずはこの書のタイトルについてです。で、この本のタイトルは伝統的にヨハネの黙示録と呼ばれています。まあ、でも黙示録にはですね、著者が自分でつけたタイトルがあるんです。その元々のタイトルがですね、一章一節の最初にあるイエス・キリストの黙示です。で、この黙示と訳されている言葉、ギリシャ語ではアポカリュプシスと言います。アポカリュプシス。OR シートに載せておきましたね。で、このアポカリュプシスという言葉にはですね、覆いが取り去られることという意味があるんです。何かシートで隠されているものがあって、その覆いが取られて中身が明らかになる。まあ、そういうニュアンスの言葉がアポカリュプシスなんですね。 新約聖書ではこの言葉は多くの場合啓示と訳されています。啓示と黙示では意味合いが全然違いますね。あの黙示という言葉は日本語辞書で元々の意味を調べてみると、はっきり言わないで伝えることなんです。でもアポカリプシスははっきり完全に明らかにするって意味なんですから、黙示がふさわしい訳かというとかなり疑問です。啓示とした方が私はずっといいと思っています。さあ、それでイエス・キリストの啓示と読み替えてみますと、今度また2つ意味が考えられるんです。1つ目考えられる意味はイエス・キリストについての啓示、イエス・キリストについての啓示。2つ目の考えられる意味はイエス・キリストからの啓示です。まあ、イエス・キリストが与えてくださった啓示ですね。これ文法的にはあのギリシャ語の文法的にもどちらの意味で理解しても正解です。ただこの一章一節二節ではですね、イエスがヨハネに啓示を伝えたということが強調されているんです。ですから文脈を考えるとイエスが与えてくださった啓示という意味で理解した方がいいです。ですからこの本の元々のタイトルはイエス・キリストからの啓示なんですね。で、今日これから何度も強調していきますけれども、黙示録ってもともとイエス様が私たちに包み隠さず与えてくださった啓示の書なんです。つまり私たちに知ってほしい情報やメッセージが詰め込まれているのが黙示録なんですね。さあ、それではこれから続けてですね、黙示録ってどんな本なのか予備知識を確認していきましょう。まず、次のタイトルの次がですね、黙示録は誰が書いたのかということですね。一節と二節で著者は自分をヨハネとしか呼んでいません。ただ紀元2世紀頃のかなり古い伝承ではこのヨハネっていうのは使徒ヨハネのことだとされています。で、黙示録の内容っていうのはですね、読者に対してイエス様ご自身がご本人がこう言っておられるからそのまま伝えるよっていう内容なんです。こういうメッセージはね、特別な権威があるよく知られた人が書いたんじゃないと受け取った側から信頼してもらえないでしょうね。そういう権威ある有名なヨハネさんというと教会史のこの時代で使徒ヨハネしかいないんです。ですから使徒ヨハネが黙示録を書いたという伝承は信頼していいと私は思っています。さあ、次に黙示録はいつ書かれたんでしょうか。あの使徒ヨハネが著者だと証言している人たちの文章を読みますと、多くの人がね、黙示録が書かれたのはドミティアヌスという人がローマ皇帝だった時期の終わり頃だと言っています。ドミティアヌスという人が皇帝だったのは紀元81年から96年です。で、その終わり頃ということでですね、多くの学者が黙示録が書かれたのは紀元95年頃だろうと考えています。さあ、予備知識の3番目、黙示録の宛先です。今わざわざ私宛先って言いました。黙示録はそもそも教会に宛てて書かれた手紙なんです。その宛先はアジアにある7つの教会です。ここで言うアジアというのはですね、今で言うトルコの西側の地方のことです。より詳しくはですね、特に2章に入ってから改めてご説明することになると思います。ただここでは宛先の背景に簡単に触れておきましょう。当時このアジアの地方ではクリスチャンへの迫害が起こってました。ドミティアヌスという皇帝はですね、自分を神と呼ぶ傲慢な皇帝でした。 それで皇帝を拝まないユダヤ教徒やキリスト教徒を迫害したようです。それにですね、アジアではもともと偶像崇拝も根強かったですし、なんとですね、人々が自分から自発的に皇帝を拝むと、自発的な皇帝崇拝も根付いてたんです。ですから皇帝も含めて神々を拝まないクリスチャンは民衆からも迫害されていたと思います。そういう迫害の空気にさらされていたクリスチャンに宛てて書かれた手紙が黙示録なんです。クリスチャンの風当たりが強いっていうのは私たちからしても大なり小なり一言ではないように感じられると思います。黙示録って実は私たちにすごく近い親しみを持って読むことができる手紙のはずなんですね。さあ、それでは迫害されていたクリスチャンに向けられたこの手紙はどんな内容なんでしょうか。ここでお配りしてあるこちらの下敷きになっているチャートの方をご覧ください。でこちら表面には黙示録のアウトラインが、黙示録全体のアウトラインが載せてありますね。で詳しいことは回を重ねる中でお伝えしていきますけれども、今このアウトラインに沿って黙示録の内容を本当にざっくりとまとめて確認していきたいと思います。まずこのアウトラインから黙示録が手紙だっていうことを確認しましょう。アウトラインの一番上は何ですか？序文ってなってますね。一番下は結びですね。で序文の2番目には挨拶という項があります。で結びの最後は祝福の祈りになってます。こういう挨拶で始まって本文があって祝福の祈りで終わると、こういう形はですね、新約に入ってる手紙でよく見られる形式なんです。まあ、同じ形式なんです。で黙示録が手紙だということがどうして重要かと言いますと、手紙であるならば宛先に理解してもらえるように書かれているはずですよね。宛先とコミュニケーションを取るのが手紙ですからね。ですから黙示録も基本的には当時の人々が読んで理解できた手紙になっているはずなんです。その一方で黙示録は預言書でもあります。預言というのは預かった言葉と書きます。預言書には未来についての予告も含まれています。でも基本的には神様から預かった言葉が詰め込まれているメッセージ集です。黙示録の本文も未来の予告を含めてヨハネが神様から預かったメッセージがたくさん詰め込まれてます。ですから黙示録は預言書でもあります。まあ、つまりこのシリーズのサブタイトルについているようにですね、黙示録は手紙として書かれた預言書なんです。さて、黙示録の本文はですね、大きく3つに分かれてます。1番目がヨハネが見たこと、2番目が今あること、3番目がこの後起ころうとしていること、この3つですね。この3つへの分け方は1章19節の本文の内容に基づいたものです。これ詳しくは実際に1章19節を学ぶときに解説する予定です。で最初のヨハネが見たこと、これは1章9節から20節でですね、ヨハネに啓示をお与えになったイエス様が栄光に輝いている姿が記されています。まあ、ヨハネとイエス様の再会の場面ですね。で2番目の今あることっていうのは2章から3章です。そこでは手紙の宛先である7つの教会へイエス様ご自身がメッセージを語っています。黙示録は全体が手紙なんですけれども、 この2章から3章というのは手紙の中の手紙と言ってもいいくらいです。しかもここは新約聖書で唯一ですね、イエス・キリストご自身の手紙になってます。黙示録っていうと、その後の4章から22章が注目されるっていうことが多いんです。でもね、この2章から3章がとっても大切なんです。そこに書かれているのは、当時の7つの教会それぞれの状況に沿った励ましとか戒めのメッセージです。そしてそれぞれのメッセージでは最後に必ず将来の神の御国で与えられる祝福が約束されています。その約束が苦しみの中にあるクリスチャンにとって励ましになり慰めになるんです。で、3番目、本文の3番目ですね。この後起ころうとしていること、これは4章から22章なんですけれども、御国の完成までどんなことが将来起こるかという未来の予告編になっています。チャートではこのセクションのタイトルは神の裁きと神の国としました。まずイントロダクションとして、4章から5章でヨハネが見た天の幻が語られます。次の6章から19章は神の怒りの裁きです。悔い改めない地上の人々に神の御怒りが注がれて、最後には再臨のイエス様による裁きが来ます。これによって神に歯向かい信仰者を苦しめる地上の勢力が滅ぼされるんです。そして20章から22章で御国がどうやって完成に向かっていくかということが教えられています。さあ、それでは予備知識の最後として、黙示録がなぜ書かれたのか押さえておきましょう。その書かれた目的を OR シートの方にまとめておきましたのでご覧ください。なぜ書かれたのかというところですね。黙示録は迫害されているクリスチャンを励まし慰め、そして迫害の中で信仰から離れつつあるクリスチャンに警告するために書かれました。本文で一番量が多い4章から22章ではテーマが神の裁きと神の国でしたよね。それが4章から22章のテーマですよね。信者を苦しめる者は御怒りによって裁かれ、最後には神様が勝利して御国が完成する。こういうメッセージは実際迫害を受けている人にとっては迫害を耐え忍ぶための励ましや慰めとなります。一方で神の裁きというメッセージはですね、神様が罪に対してどれほど怒っておられるかということを教えてくれるんです。ですからそういうメッセージは罪の生活に戻ろうとする人にとってはもうこれ以上神様を悲しませてはいけないよという警告になるわけです。黙示録はこの地上で大なり小なり苦しみを味わっているクリスチャンにとって本当に豊かで実践的なメッセージを持っています。ですから黙示録を全く学ばないというのはすごくもったいないことです。一方で黙示録を単なる未来の予告編としてしか読んでいないのであれば、私はそれももったいないと思います。なぜなら黙示録に入っている未来の予告編は私たちの信仰を励ますために書かれているからです。黙示録を単なる予告編としてしか読まないなら神様の愛と恵みのメッセージを見逃してしまいます。そういう読み方は 本当にもったいないと私は思います。さあ、それでは残りの時間で今度は一章一節から三節の本文のポイントを確認していきましょう。アウトラインでいうと2番目、神からキリストからヨハネへに入っていきます。一節と二節ご一緒にお読みいただけますでしょうか。はい、イエス・キリストの黙示、神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを使わして、これをしもべヨハネに告げられた。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分が見たすべてのことを証しした。はい、ありがとうございます。この一章一節から三節は、黙示録の序文の中でも前書きにあたる部分です。一節ではまず黙示録の内容がイエス・キリストの黙示だと。まあ、つまりイエス・キリストからの啓示だと言われてましたよね。その後、この啓示がヨハネに伝えられるまでの流れがもっと詳しく教えられてます。啓示はまず神様からイエス様に与えられ、イエス様が天使を用いてヨハネにお与えになりました。で、大切なのは啓示が神様からイエス様からヨハネへ与えられたというところです。2節を見ますと、ヨハネが黙示録の中で証ししたのは自分が見たすべてのことだって言ってますね。そしてヨハネが見た内容というのは神の言葉とイエス・キリストの証なんです。ヨハネは神様がイエス様を通して啓示された内容を忠実に書き記しました。つまりヨハネはね、イエス・キリストの証を忠実に証ししたんですよ。では神様は何のためにイエス様を通して啓示を与えてくださったんでしょうか。その目的は一つ戻って一節の中に書かれています。神様はご自分のしもべたちに伝えるために啓示されたんです。黙示録の宛先は教会ですよね。ですからここで言うしもべというのは私たちクリスチャンのことですよ。神様は私たちに黙示録の内容を知ってほしくてヨハネを通して啓示をお与えになったんです。そしてヨハネも私たちに知ってほしいという御心をよく理解して神の言葉を忠実に証ししてくれたんですね。もう神様ご自身がここまで私たちに知ってほしいって願っておられるんですから、もう黙示録学ばないわけにいかないじゃないですか。しかも3節では黙示録を学ぶ人が祝福されるって教えられてるんです。アウトラインの3番目、黙示録を学ぶ人の幸いに入ります。3節ご一緒にお読みしましょう。はい、この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いである。時が近づいているからである。はい、あの黙示録を朗読するものと聞くものは幸いだって言われてますね。聖書朗読というのは当時の教会の礼拝プログラムの中でもすごく大切にされてました。で、黙示録が神の言葉なんだ、予言の言葉なんだって言った上で朗読するものと聞くものは幸いだって言うんですからね。これほとんどこの手紙を聖書として礼拝で朗読しなさいと言ってるのと進めてるのと一緒ですよ。黙示録って実は礼拝の中で読まれて学ばれてこそ本領を発揮する本なんですね。さあ、幸いだと言われているのは黙示録を聞くだけの人じゃないですね。聞いてそこに書かれていることを守る者たちですね。黙示録には未来についての興味深い情報がたくさんあります。 そういう情報を学ぶのはエキサイティングです。でも黙示録はそれだけの本じゃないんです。イエス様からの具体的な実践的な教えがあります。また神様やイエス様ってそもそもどういうお方なのか、そういうこともたくさん教えられてるんです。ヨハネは黙示録のさまざまな教えを心に留めて意識しながら歩んでいく人が幸いだと言ってるんですね。私たちはまさに礼拝の中で黙示録を朗読し学び、これから日々の生活に適応していこうとしています。ですからこれから神様が私たちにくださる祝福に期待しようではありませんか。さあ、私の持ち時間最後のトピックになります。アウトラインの4番目、時が近づいているというところに入ります。これまで読んできた1節から3節で強調されているのは、黙示録に書かれていることが起こる時は近いということです。1節では神様からの啓示の内容がすぐに起こるべきことなんだと言われています。3節ではこの書を学ぶ人が幸いな理由は時が近づいているからであると言われています。これ詳しくは次回学びますが、黙示録のテーマというものが1章7節で紹介されているんです。その7節で紹介されているテーマはイエス・キリストの再臨です。つまりここで強調されているのはその再臨の時が近いということなんです。この時が近いという言葉遣い、この言葉遣いが強調しているポイントは、再臨のタイミングがいつ来てもおかしくない、タイミングが近いんだということなんです。再臨はヨハネが生きている間に起きてもおかしくありませんでした。私たちもイエス様がいつ戻ってきてもおかしくない差し迫った時代に生きています。イエス様が今日戻ってきてもおかしくないというのは、この方を待ち望むモチベーションになります。またイエス様がいつ戻ってきてもいいように、いつ戻ってきても喜んでもらえるように生きようと、そういうモチベーションにもなると思います。時が近づいているということこそ、当時迫害されていた読者たちにとっても、また今の私たちにとっても励ましであり慰めなんです。そして時が近づいているということがどんなに素晴らしいことなのか、これから黙示録全体を通して教えられていきます。こういう書を学んで教えられたことを守るよう互いに励まし合っていく教会は大きく祝福されるでしょう。ですから私はこの黙示録の学びがこの高坂聖書フォーラムのために用いられていくように願っていますし、また絶対用いられると確信もしています。さあ、それでは後半ゆうさんの方にお渡ししたいと思います。ゆうさん、よろしくお願いします。
はい、バトンを受け取りました。宗教改革者のマルチン・ルター、彼は黙示録についてこう言ったそうです。ここにはキリストが教えられていない、認めることはできない、聖霊による霊感も感じない。宗教改革者ツイングリーはヨハネの黙示録についてこう言ったそうです。聖書的ではない黙示録に興味はない。宗教改革者ジョン・カルバンは生涯にわたり黙示録のメッセージを語ることはありませんでした。ジョン・ウェスレーは、私はこの書を長年放置し、 学ぶことをしなかったが、それは良いことであったと言っていた時期がありました。黙示録、ずいぶん嫌われ者ですね。まあ僕自身、小さな頃から教会に通っていましたけれども、ヨハネの黙示録のメッセージを聞いた記憶はありません。数年前に中川先生が黙示録の公開メッセージを語られました。あれが初めて聞いた経験です。ですから黙示録との間に相当な距離を感じていたわけですけれども、クリスチャン生活が長い方はほとんどの方が僕と同感じゃないですか、ね、この本は訳がわからない、もう怖いことが書いてある、そういう抵抗感ばかり感じていたのは僕だけではないと思います。なぜ黙示録がこれほど私たちクリスチャン生活から遠い存在なんでしょうか。一番の原因は正しい解釈ができていないからです。しかし私たちがいつも取っている立場、まず字義通りに読むということ、そして文脈に沿って読むということ、まあ、この文脈というのは前後の文章はもちろんですが、聖書全体の文脈です。まあ、とりわけ黙示録は旧約聖書の文脈が重要になります。あるいは当時の教会の歴史的な文脈、これも文脈に含みます、ね、文脈に沿って読むということが大事。そして3つ目、ヘブル的視点で読む、これです。でこの解釈を求めていく中で、この本がどれほど身近なものなのか、どれほど希望のあふれたメッセージが詰まっているか、私たちは知ることになると思います。さあ、このチャート、いいですね。これね、毎週持ってきてください。ね、この手のアウトラインが書かれている黙示録チャートっていうのはネットで検索すればいくつも出てきます。でもこれほど分かりやすく、またこれほどまとまった、あるいはこれほどデザインも良いものはないですよ。しかも下敷きタイプ、ね、これ売ってもいいんじゃないかと思ってるんですけどね。あのネットで見てる皆さんはご自分のお家でプリントアウトして見ておられるかもしれませんが、うちの教会に来るとこの下敷きタイプがもらえるんですよ、ね、あなたもぜひ一度お越しください。お待ちしております。さあ、それは置いといて、でこの手紙の基本情報、そして前書きの部分をカンちゃんに分かりやすく語ってもらいました。重要なポイントはしっかり抑えられていました。で、僕の方では2つのポイントに絞って今日の箇所をもう一度見ていきたいと思うんですね。で、2つのポイントにタイトルをつけるなら、1つ目が完璧な伝言ゲーム、2つ目が誰が幸いな人かとなります。で、まず完璧な伝言ゲームという話です。一章一節改めて見てください。二文目からですね。神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを使わして、これをしもべヨハネに告げられた。これ伝言ゲームみたいですよね。情報を伝えている人、発信者は誰ですか？神様です。そして最終的に伝えたい相手はしもべたち。これ誰のことってさっき言ってました？私たち教会ですよね。で、その途中を通るのがまずイエス様です。そして次に御使い、これ天使ですよね。そして使徒ヨハネです。伝言ゲームの面白さって、情報が途中で変わっちゃうっていうのが面白いんですよね。ではここに書かれている伝言ゲームは途中で情報が変わる可能性があるんでしょうか、ね、神様からイエス様、情報変わりそうですか？ 変わるはずがない。これ神から神へですからね。ではイエス様から天使、これ伝え漏れがありそうですか？天使を甘く見ちゃいけないですよね。彼らは罪の性質を持っていない存在です。情報を伝え間違えることはありません。そして天使からヨハネです。ヨハネは弱さを持つ人間です。ですから完璧じゃないです。しかしこの黙示録が聖書に入っているっていうことは、この本が神の霊感を受けて書かれているということです。つまりヨハネが伝えたこの情報は神が伝えた情報とどうなんですか？一致してるんです。完全に一致している、調和している。聖霊の助けによりヨハネの言葉が整えられているわけです。ですから2節に書いてあるヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分が見たすべてのことを証しした、この言葉は神から発せられたメッセージを完璧に伝えていますという宣言とも取れる言葉です。これ最高品質保証だと思います。プレゼントが入った大きな箱を想像してみましょう、ね、リボンもかけときましょう。でこの箱の中に神様の言葉、啓示がたっぷり詰まってるんです。それをイエス様が受け取って、そして天使に渡し、天使がヨハネに渡した、つまり証ししたんです。プレゼントの中身を増やしたり減らしたりしてません。もうそのまま証ししたんです。でそれを受け取ったヨハネはこの中身を増やしたり減らしたりせずに、そのまま私たち教会に渡すためにこの手紙を書いているわけです。ということは黙示録の学びは神から届けられたプレゼントの中身を一つ一つ楽しみながら確認していく作業だということです。ヨハネの福音書はヨハネが聖霊の助けをいただきながら自分で考えて書いた福音書ですよね。ですから著者はまさにヨハネだと言えます。しかしこの黙示録はヨハネが自分で考えて書いてるんじゃなくて、神が語った内容を正確に伝えているというものです。ここちょっと違うわけです。ですからヨハネは著者というよりも伝達者とか仲介者といった方がピントが合ってるかもしれないですね。ただ言葉の選び方とか文学形式とかはヨハネらしさが出ているわけです。さあ2つ目に言いたいことは誰が幸いな人かということです。3節を見ると誰が幸いだって書いてあったんですか？この手紙を朗読する人、そしてそれを聞いて守る人です。当時は聖書を個人個人が持っている時代ではありません。ですからカンちゃんが言ったように礼拝の中で朗読者が語ることでこの手紙の内容を聞くわけです。ですから当時の朗読者の役割ってとっても大きいですよね。皆さんはプロの朗読者の聖書朗読聞いたことがあるでしょうか？今はドラマ聖書っていうね、スマホのアプリなんかもあったりしますがね、プロの人が語る声のトーンとか間の取り方、緩急のつけ方、感情の入れ方、読む人によってこれほど受け取れる情報が違うんだと驚くことがあるわけです。でこれは賜物が必要な奉仕だなと思いますし、同時に僕が知っているプロの朗読者はものすごく準備をされます、ね、読む箇所を自分で書き出して何度も何度も練習して本番に臨むわけです。 神から発せられた言葉、イエス様、天使経由で使徒ヨハネが書いたこの手紙を読む朗読者は、これが神からの言葉であるという重さを感じながら、それを正しく伝えるという使命感を持って十分な準備をしてこれを読んだと思います。そういう人は神の言葉にしっかりと向き合うことになりますよね。だから幸いなんです。朗読者は幸いなんです。そしてその朗読者を通してこの手紙を聞いた人も当然幸いなんですが、ただ聞くだけじゃないんですよね。何が求められてるんですか？聞いてそこに書かれていることを守る者たちが幸いなんです。私がいつも言うように、聖書は、あるいは聖書の解説をするメッセージは、聞いて終わりにしてはダメなんです。教えられたことに小さくてもいいから何か応答をしていく。この時に初めて私たちはプレゼントの中身を受け取れる幸いな人になれるんです。僕とカンちゃんはこの手紙に真摯に向き合い、しっかりと準備をした上で皆さんにお伝えしたいと思います。それが僕たちのこの手紙に対する応答です。これを聞く皆さんは心を開いて信仰を持ってこの手紙、そしてこのメッセージを受け取り、自分にできる応答をしていく、そのような決意をぜひなさってください。語るものと聞くもの双方がそういったところに立つときに、私たちの教会はこの手紙の学びを通して豊かな栽培、そして豊かな実りをいただくことになるでしょう。そしてカンちゃんが言っていたように、手紙である以上は必ず読者に分かるように書かれています。難しいと思わされていたのはこの手紙のせいじゃなく、正しい解説を聞いてこなかったせいです。皆さん、このヨハネの黙示録の学びに大いに期待しましょう。ここから神のメッセージをいただき、幸いをいただきたいと思います。なぜならキリストの再臨の時が迫っているからです。さあ、今日の解説はここまでにします。最後、ユウさんの応答例として、役割の大切さ再認識というお題で短く語ります。僕が音楽伝道の働きをして各地の教会を回っていた時に、こだわっていたことの一つが音響です。僕らがコンサートする会場って設備の整ったコンサートホールじゃないんです。音響的にはすごくやりにくい会場もたくさんありました。ですから音響にこだわってました。音響機器はいいものを使ってましたし、そして会場ごとに細かい設定を変えながら、皆さんの耳に少しでも聞きやすい状態を作っていました。直子さんがどんなに素晴らしい歌を歌ったとしても、スピーカーから出る音が、こもっていたとかしょぼい音だったら、その良さは伝わらないんです。だから最後のアウトプットであるスピーカーから出る音、これを大切にしていました。今あの時と同じ気持ちです。僕スピーカーなんです。神が発した言葉をイエス様、天使ヨハネが完璧に伝達してきたんです。それを最後のアウトプットであるメッセンジャーがしょぼかったら、その良さが伝わらない、台無しになるんです。それどころか誤った理解を与え、黙示録は怖い、わけが分かんないという感想のみを与えてしまいます。黙示録初回のメッセージの準備をしながら、僕個人は メッセンジャー、スピーカーだという役割の重要性をもう一度確認しました。最後のアウトプットという役割を与えられている大切さに襟が正される思いです。これまで以上に忠実に準備をさせていただきたい。それが今回の私の応答です。 OR シートの右上に扉、ドアの写真が載ってますよね。これはヨハネの黙示録の扉が開かれた、そういうイメージです。この手紙を学ぶことで、モノクロだった聖書理解の部分がフルカラーになれるように、そんな祈りや願いを込めてこの画像を選びました。明るい青空が広がる扉の向こう側に皆さんと共に行きたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、御言葉をありがとうございます。愛する皆さんと共に黙示録の学びをスタートさせることができありがとうございます。ここに書かれている神様からのメッセージを私たちが正しく受け取ることができるように、聖霊の大いなる助けを豊かにお与えください。そしてこの手紙を学ぶことで、私たち教会がより成長し、あなたの栄光を表す群れとして、あなたのお役に立つ教会としてますます立てられていきますように、心からお願いをいたします。お一人お一人の今週の歩みが主によって豊かに祝福されますように、感謝をして愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。しばらく祈る時を持ちましょう。